山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
今言わなかったでしょ。ノープラン放送局、何回目なのよ。
ノープラン放送局
まだ2回目だって。
全然
むしろタイトルがついてることが不思議なので、
タイトルにいることだ
もん。そうそうそう。
ということで元旦です。
おめでとうございます。
なんでそんなテンション低いの。
新年明けました。
おめでとうございます。
2010年ですよ。想像できてました。
10年、
ね、
早っ。10年、今何の計算したんだろう。
2000年って今一回ちょっと湧いたじゃないですか。
ミレニアム
2000年だ2000年だって、パソコン、ね、パソコンがパソコンがって、
あったね。
ありますよね。
あったあった。
パソコンの時間がうんたらかんたらって。
2010年になったらメガネにしにくいじゃんね。
なんでなんでメガネしなきゃいけない。
いや、だって
っていうか、でもメガネになってたよ。
え、なんで
2010年の方がなりやすかった。2010って、うん、
1が鼻にくるの。2がはみ出ちゃうじゃん。
あ、デジタル表示のことですね。
そう、メガネにしずる。2000年、2001年とか
だったら、2000年だったら目が3つ必要じゃん。
え、目が3つ必要。
ゼロゼロ
ゼロゼロゼロゼロ。2001年とかが2000何年時代
ついてきてますか。リスナーの皆さん、正月早々にお騒がせしております。改めてご紹介を。
山川琴美です。
そういうこと。
そう明けましておめでとうございます。岡崎瑞希です。そして
明けましておめでとうございます。
準レギュラーです。
いやー、もう新年早々から、
はい、
華やかというか賑やかというかやかましい。
こいつら年明けても相変わらずだなって思ってますよ。
そうですよ。でも皆さんの方からもすっごいお便りが、
あー、はい、
メールがどっさりどっさり来てるのでね、
はい、
今日はもう元旦ですし、もりもりもりこの3人で、
はい、
もう一つ準レギュラーでちょっと風でぶっ倒れちゃったの。あの本に来たかったんだけど、とりあえず押しとどめましたんで、また近いうちに来ると思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ今日はね、
3人でお送りします。
はい、いっぱい紹介お願いします。ということで、
はい、
元旦早々やかましくにぎにぎ
しく、違うかしましくですよ。
何が違うのそれ。
なんとなく言い回し。
あ、そうか。五感
五感
雰囲気的に、あの、はい、お届けしていますけれども、皆さんの方にあの前回にテーマートークということで募集したものが結構来たんですよ。いろいろと来ているので、早速ね、あの、ご紹介してみたいと思います。
今年の抱負だったんですが、じゃあ、
はい、
お、上から
順番に。上から順番に。いいな、上から順番に。
はい、こちら、魔法のシグナルさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2010年の抱負としては、絵を少しは上手くなりたいです。やはり数をこなさないと上手くならないのかな、うん、デジタルなので失敗してもやり直しできるのがいいですね。だって。そうなんですね。あとはデジタルカメラの撮影の技術の更新も目論んでます。カメラにお金がかけられないので、できるだけ機能を使いこなしていきたいと思います。
そうありました。デジカメとかって、ほんのちょっとの間にいろんな機能がついちゃって、わけわかんなくなりません？
全く興味がないのでわからないんですけど。
同じくですね。
映ればいいと思ってるので、
携帯でいいみたいな。
そう。
あ、まあ、実際そうなんですけど、
う
ん、本当はいろいろね。
何ができるようになるんですか？
今だと連写ができたりとか。
え、携帯もできますよ。
携帯もできますよ。
本当に？え、それってすごい、逆に携帯がすごいんじゃないの？
あ、そういうことか。
なんか今日私、大変な状況にいるのに。
二人を扱わなきゃいけないみたいになってますけど、大丈夫ですか？
いや、でも、本当にデジタルカメラでちょっとアニメーションっぽいようなこととかできたりとかね。
アニメーション？
あの、動きが立体的に撮れたりとか。
立体、びっくりした。動画ってことか。
まあでも、その連写のタイミングがほとんど動画に近いような形でパタパタパタパタパタっていう風になったりとか。
パラパラ漫画みたいな。
そんな感じで。そうです、そうです。
面白い。
ができるので、ちょっと特撮的なものが、本当にちょっとしたことを手を加えるだけで、写真 真撮ってできるみたいなのとかがね、あったりするって聞いて、ええー、とかと思ってたんですけど。
すごいですね、デジカメ。
ね、魔法のシグナさん、私の記憶が確かなれば、はい、前回のお正月の時も絵が上手くなりたいっていう抱負で送ってくれてたような気がする。1、2回目？え？10月ぐらいですよね。11月ぐらいからの更新だから、
そっか、
3回目ぐらいの時に送ってくれてる。それ聞いてみてください。それからじゃあまたさらに絵が上手くなってる可能性があるってことですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうよ、聞き続けてくれてるってことだもん。
本当ですよ。ありがとうございます。
絵もどんどんどんどん。ね。上達してってどんどん送ってください、うちの方にも、はい、お願いします。あとデジタルカメラもね。
ね、うん、そうだよ、写真とかもね。
こういう機能がありますよって私が言ったので違うのがあったら言って。私も使いこなしてるわけじゃない人なんで、今すごい適当なことを言ってる。
全く私はわからないんで、合ってるか間違ってるかすらわからない。
そうなの、聞かれ音痴
だから。こっちゃんに興味が出るようなメール送ってもらえるんじゃない？
デジカメ撮るか
そうそう、デジカメすごいぜ、みたいな。
だって、高いでしょカメラって。
持ってんじゃん、自分
もう使って、いつから使ってなかった本当に、出かけるにも携帯があればいいやと思って。
あ、でも確かに、ね、
だって写真撮って何するってブログにアップじゃないですか。
あ、でも、ね、こうしたら、携帯が一番楽ちんなんですよね。
そのままメール見てもして、ヤーでアップじゃないですか。
いや
じゃあ、トーでアップじゃない言い方変えただけみ
たいな。いや、ね、いろんなことができるんですよ。もう本当にプロ並みなことができるようになってるらしいので。はい、ぜひ上達をしてください。ありがとうございます。はい、じゃあ次、じゃあ私も上からいきますね。人間計算機さんですね。人間計算機さん、今回ですね、はい、また名前を書くのを忘れてます。
あまり名前書き忘れると
本名を読んじゃうぞ。
私
本名が送信者のところ出てるから君だってわかってるんだけど。
わかりますよ、わかりますよ。
だいたい人間計算機さんだったような気がする、いつも忘れてますよ。
今回結構いるんですよ。
いや、そう、今回は皆さん結構忘れてるので、ただ私たちありがたいかな、名前でわかる。
名前でわかるので。試したりするために書かないとかやめてください。
ね、やめてね。
本名を読みますよ。
はい、お願いしますね。ということで、はい、人間計算機さんです。はい、山川さん、岡崎先生、こんにちは。そして、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
藤本さんもいらしたらこんにちは。
こんにちは。
すごい。
いるよ、いるよ。
見えてんのかな、
すごい。ね、予測できてるね。一、はい、年はあっという間に過ぎるなと、年を取るとともに痛感します。
そうですね。
さて、2010年の抱負ですが、はい、今年はやっぱり、
なんでそこで詰まってる
結婚するということですかね。
ダメだよ、さらっと言わないと気にしてるみたいじゃないですか。
そこさらっと言わないとなんかちょっと含んでるみたいじゃないですか。
ここにも同志がいたかったので、ちょっと今空気が慌ててしまいましたけれども、でもこっからがあれなんです。今年でとうとう30ですよ。はい、ただ仕事柄どっかに飛び回ってるので、機会があるか怪しいですが、っていうことで、
うん、
この抱負、お二人は。
大丈夫ですよ。亭主元気で留守がいいな人多いから大丈夫です。
ちょっと待って。
ね。
そうだね。よく聞くね。
よく聞くよね。
お二人にはちょっと答えるんじゃないでしょうかってことなんですけれども。
二人じゃないよ、三人で。
はい。
え、三人、三人とも
三人にちょっと答える。
本当？
答えませんよ。
私でしたよ、
今。デスア婚活中ですよ。
あ、そうなのね。人間計算機くんも。というわけで、今年は婚活一直線、抱負。では、ごきげんようということで。
よーし、どっちが早いか競争だ。
人間計算機くんが30っていうのが私はショックです。
そうなんですね。
そう、高校生とかだった
ら。あ、そうなんだ。やばいやばい。バレるから言っちゃダメだ。違う違う。
そう、じゃあ、3人とも婚活？
婚活
今年の抱負って。婚活中ってことは実際に動いてんの？
婚活中ですよ。心はいつでも婚活中です
よ。
それ白いコートも来ますよね。
来ますよ、来ますよ。
今日二人して被ってました。
そう、被ったの。
元旦早々から電話を求めて。
はい、違うの、白いコートがいいって、男性には白いコートが
受ける。結
構受けるってね。白いコートと白い下着だって。
そう
本当みんな。
本当かな、わかんないですけど。
リスナーの大半が男性だと思うので。
そうですよね。白いコートはいいですか？
何 なんかこうね、そそられるものが何なのかっていうのを教えていただきたい。
そうそうそうそう。別にって書いてきたの。
買ったのに。
そうだ、二人で買いに行ったんですよ。同じ。
これか、あれかこれかみたいな。そう。どれが合う
か。こっちゃんに合う白いコートはどれだって、もうこれだ、あれだって言っちゃって、試して。じゃあ、
Pコートか A ラインかとか。
そう。
うわぁ。そうそう。
私もあちこち行って、これじゃないじゃないとね。いろいろ着て試した。
なんかこんな婚活中な。二人にリアルで婚活一緒にやってもいいよという人も。ありじゃないでも。結構ね、タレントさんとかでも、リスナーさんと、パーソナリティが結婚、タレントさんが結婚とか。
ちょっと聞いていいですか？さっきから私たち二人って言ってますけど。なんで自分外してるんですか？何どうしたんですか？
一緒でしょ？
しまった。一緒じゃないですか。じゃあ、あれですよ、合コンという名の登録をやればいいんです
か？それだ。また白いコート着てきちゃう。
白いこと着ていく。そしたら。
いやー
白いこと着ていきます
よ。そんな、私利私欲な、イベントやっていいんですかね、皆さん。
いや、普通にこう、登録はやりたいですね。
うん、そうね。
そうね。それでやるとさ、登録に来る人みんな独身男性じゃないとダメみたいになっちゃう。
そっか
女の子も全然 OK よ。
こっちのメンツ3人しかいないから。
そうそうだ。本当だ、3人しかいない。
癒すためにも女の子に来てもらって。
多分今日休んでる病気の人間も、入れると4人
だから。まだまだ、まだ足りない。
なんだこのラジオ。
本当だよ、元旦早々からもう抱負っていうよりも野望になって
る。もうやばい、すごい、切羽詰まられてる。
頑張ろうね、みんなも。
よし、次の読もう。読む？
あ、じゃあ、
せっかくだから。
せっかくなので。うん。岡崎先生、琴美さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
去年は、神々だったよね。神々だったよね。去年はいろいろとお世話になりました。今年もよろしくお願いします。
はい。
さて、昨年は、人生の折り返し点を迎えてしまい、あんまり良くない年だったのですが。
そう、そうなんだ。
ね。
誰ですか？
あ誰？
ああ
名前書いてないから、
言えな
か
った。例の、今日は二人目のうっかりさん。
ここに書いてあります。
はい。
弓道よひさん。
そうです、そうです。本名から割り出しました。
ちゃんと上に書いて頭に。はい、頭のところに書いちゃってください。
はい、ありがとうございます。
はい。なので、今年こそいいことあればいいなぁと、いそいそと初詣に出かけてきました。
おお
少ないお賽銭でいろいろと願いを叶えてもらうのは気が引けるので、一つだけ。今年も健康でありますようにとお願いしてきました。
いいことだ。
新年ということで、今年の目標をいくつか立てましたが、お二人は何か目標を立てましたか？
婚活中です。
ちょっと、おいらは新しいお嫁さんを見つけることってことにしておきます。一応候補はいるんですけどね。
なんだ、じゃあいいよ。
あ、そうなんですか。弓道よしさんはね、ちょっとバツイチになっちゃって。
なんで分岐点がいろいろあってね。
そうそう。で、ちょっとしばらくのメール来ないなって思ってたんだけど、きっと忙しいんだろうなって思ってたら、もうすでに彼女が嫌がる。
じゃあ、その彼女と一緒に来ればいいじゃん。そうそう。そこはなんかちょっと桜みたいな感じでさ。
桜みたいな。ちょっと肩で出来上がってくれば他もやりやすいみたいな。
あー、なるほどね。
本気。本気。すごい本気。びっくり。
いやー、いろんなことあったもんね、去年1年間は。リスナーの皆さんの方にもいろいろにあったということですよ。
驚かされた。
でも、早くももう、候補がいるってことなんで、私たちちょっと出遅れてる。
なんで？そうなんだ。
何一人で言ってる？一人で。
ひなこちゃん分かってるようで多分分かってる。
あれそうなの？分かってない、私。いいなぁと思って。
岡崎先生の抱負は何ですか？
いや、だから婚活。
あれ？あ、もうそこ、それのみでいいんですか？
まあ、婚活しながらも、まあ、去年も多分言ったと思うけど、できるだけ仕事の方はでっかくいろいろとやりたいなっていうことで、去年はね、竹翔、あ、やばい。いいってわけじゃないんですけど、竹翔坊でやったのは1年前。
言った改めて。
そこそこ 言っちゃいけないとかじゃなかったんだ。
去年と一昨年は混乱したのね。
びっくりした、言っちゃいけないワードとか言うのかと
思った。一昨年は正月早々に竹書房で犬の漫画を描いたのね。うん、で、去年は、あそこですよ。魔法のアイランドでお仕事させてもらって、うん、いろんな出版社とさせてもらってるんで、うん、今年もさらにまた違うところと大きくいろんなことをやりたいなっていう野望は常に。だから、スケジュール帳も黄色です。
ああ。
仕事をアップということで。恋愛じゃないの。
残念ながら。
婚活のはずなのにね。
いや、私も重き仕事。重き仕事だからいけないのかな。
なんだろうね。
重きは仕事ですよ。
いや、やっぱり恋って、恋したいって思って恋するぞっていうのがないといかない可能性はあるよね。
え？恋する気はいつでも満々ですが。
いや、みんな、だいたいそういうのみんな。
これがダメ？
そう。気がついたら恋してたっていう。
いや、なんか自然とするかなと思って、あまり、今までね、自然とするかなと思って、あまり、熱心なことはしてなかったんですけど、自然としないまま何年も過ぎたので、これはちょっと熱心にやらなきゃいけないのかなと思って、最近ちょっと熱心にやろうかと思ってますよ。終わりにはやっぱりしないんですか？恋はしないわけです。
じゃあやっぱりこれはちょっと公録という名の婚活やるしかないかな。これリスナーの皆さんは何人かいただいたその抱負がね、結婚することって結構多かったんですよ。
で、結婚することだったらその前の段階は超えてるってことでしょ？
え、いるってこと？
え、そうなの？
え、いないと結婚できなくない？
でも、
みんな大体、
目標的に、
そう。
掲げていいんじゃないの？
あ、お付き合いするが目標だと、ちょっと、下すぎるってこと？あ、そういうこと？そういうことだったの？恋するとかが、目標だと、ちょっと、下すぎるってことなんだ。
いや、その行き先が結婚だからじゃないの？
ああ。
そう、
結婚しようみたいな。
多分、年齢なんだと思う。
そうだね。
うちのリスナーさんたちの年齢がね。
多分。なるほど。
共に頑張りましょう。
ね、本当にね、リアルに頑張りましょう。
ひまちゃんは？
ああ、抱負？今年の抱負は、あるよ。じゃあ、サブレギュラーからレギュラーになるよ。
ここでここでそうか。じゃあ、例えばじゃないか。例え毎回来たってサブレギュラーって言うよ。
本当だ今年じゃ終わらないから
一年じゃレギュラー。
ごめん、私、普通に本当の声優の仕事の方だと思って、ほうほうって思ったんだけど、
この番組の話。
目標低くないっすか
あれ
あれ
じゃあ恋するもつける。
そんな、じゃあって言ってるぞ。恋は逃げちゃう。
ダメだ、結婚する。今年中に結婚する。
それはそれで危ない。
気
がするけど。
どうしよう。やっぱ、ジモちゃんに結婚された私どうすればいいかわかんない。
そこだよ。問題はそこだよ、多分。
私たちずっと一緒にいるからってこと？
ずっと一緒にいるから。
きっとそれよ、それよ。
そしたら今年のクリスマス誰と過ごせばいいの？結婚して。
そうだよね、毎年ずっと毎年過ごしてん
の。祝う会の。
旦那さんとなる人のお友達を呼んできてもらって、
あ、4人
ホームパーティーで婚活よ。
え、でも焼肉がいいです
よ。焼肉がいい。
焼肉屋さんでじゃあ。
あー、ちょっと、肉肉しいかな。
毎年恒例なの
に。そうなのね。ちなみにこっちゃんは
私は、でも、恋と仕事と両方手に入れる。
ああ、欲張り
いや、みんな同じだから言って
る。本当だ一緒だ全部一緒だ本当だ
一緒だよみんな同じこと言ってる。言い方変えてるだけ。
言い方変えてるだけだよ。
最終工程は。
騙された
いや、細かいこと言えばいっぱいあるんですけど、部屋をね。
あ、綺麗に
してる。綺麗に
してる。
もっと B 型になるとか。
ああ、そうだね。
去年から掲げてることなんですけど、いろいろあるんですけど、まあまあ大きくまとめると、恋と仕事を頑張ります。
え、でも、両方ともね、充実してるときっとバラ色な感じになるよね、きっと。ねえ、したいな。
はい。
なんか変な
手伝い。まあまあまあね、そんな感じで。
だって皆さんの抱負もなんか、ね、結婚するとか、恋をするとか。みんなの多分、うんうんって言いながらか、そんな風な喋り方じゃダメだよって思ったんですけど。
ちょっとダメ出しあるなら送ってきてください。
それだ
ってこうした方がいいとか、
女性としての魅力はこうだと思います。
そう。
白いコート説は嘘ですとか。
ああ、大事大事。
そう。ワンピースだよ。
うん、
ね、
うん、
そう、冒険に出るワンピースじゃないよ。着るワンピースね。着るワンピース。冒険に出ようじゃなくてね。
ワンピースがいいんだって。
コートの下はワンピースってことだって。
へぇー、そのコートのワンピースの下の長さは、裾の長さは、
あー、そこまで聞いてない。
でもロングじゃないんじゃない？
ロングじゃないね、ワンピースでね。ね、
多分、わかんないけど。うん、
じゃあ、ちょっとミニっぽい感じにブーツってこと？
そうそうそうそう。ブーツは大事だと思う、ブーツ。
ブーツは大事じゃないかな。黒いね。
黒。
なんで黒なの？白だから黒？
うん、
茶色でもいいかもしれないけど。
なんとなく茶色のイメージでした。
そう。ああ、じゃあ、ニーハイブーツではないだろうなってい
う。それはちょっと違うね。きっとね。
でも好きなの、ニーハイブーツ。ダメだ、これ。かかと高いのとか大好きなんだ。
いやー、そうね、じゃあ、ちょっと男性
から見る。あ、こんな感じが、受けますよって。あの、メイド服とかセーラー服はいいから。ツインテールとかもいいから。あの、一般的にね。
一般的に。
そうそうそう。
じゃあ、結婚を考えた年齢でね。
ああ、そうね。
大事じゃない？大事じゃない？
今年の抱負で、結婚をしたいとか、婚活しますっていうふうに思ってる人は、ぜひ、自分の理想の、
そうそうそう。
こういう人に出会ったら僕はちょっと頑張っちゃうな、みたいなの教えてくれれば、
教えてほしい。
そうよ、参考にするから。
教えるよ、男性はスーツだよ。あれ、違うのかな？
触り出したよね！
あ、メガネとね。
うん。
あれ、これ、さあ、男性がメイドって言ってんのと一緒かな？
あ、うん、
多分。間違ってる私たち。
あ、そうか。すごい今鼻出た私。
あ、ダメか。
ダメか。あ、そっか。
たまりましたよね。スーツにコートじゃない？メガネ。
そう。
ね
え。そのスーツからプライベートの私服に着替えた時すごい大切よ。
あ、でも確かに大事かも。
確かにそうかも。
だってもうスーツって基本的にそれこそ制服だもん。
そ
う
か。あ、そっか。セーラー服って言ってんのと一緒だよね。
そうそうそうそうそう。その後の、じゃあ、遊びに行きましょうって言った時の服装がすごい大事だと思う。
それはその人に似合ってればいいと思うよ。
いいと思う
よ。本当？
あれ？似合ってればね。似合ってなかったらどうかと思うけど。
いやー、じゃあ、皆さんと今度は恋愛トーク。
そうね。
そういう人が理想です。
人が理想ですってぜひ送ってきて。
はい。こっちもまた今度改めて考えましょう。自分のドッピンシャリ。
何それ？
ドッピンシャリ。
ドッピンシャリって何？
自分でもおかしかったけど。ドンピシャ！
ドンピシャ！
ドッピンシャリな人をね、いろいろね、考えておきます。
はい、ドンピシャな人をお教えしますので。
書き出しとく。
うん。で、もし、婚活イベントが実現した際には
。みんなスーツで来て。
友情
メガネで来て。
だてメガネを。
なるほどね。ありかもしれません。本当にそこでラブが生まれたらすごいことだと思うんで。
はい。ね、そんなことも今年したいですね。
ね、いろんなことを考えていきたいと思います。
はい。
怖いわ。はい、ということで、
はい、
肉食トークが繰り広げられています。元旦から女のパワー炸裂って
感じなんですけど、女3人集まればこんなもんですよ。
いやいやいやいや。
居酒屋トークみたいなもんじゃないですか。
本当ですよ、まるで酒飲んでるような状態ですよね。
ガールズトーク
それを、ねえ、放送していいのかな。
いや、悩んじゃうところですけどね。ついてきてください。
まあまあまあ、
お願いします。はい、さあ、ということで、こっからは皆さんの普通のお便りもいっぱい来てるのでね。
はい、
お届けしたいと思います。
はじめましてさんが。
来てるんです。
いらしているので。いやー、もうほんと1年とちょっと経ちましたが、はじめましてさん。
ね、いやいやいやいやいやいやいや。はい。
という、こちらはですね。
うん。
日月りおさん。
日月りおさん。
いただきました。ありがとうございます。岡崎さん、山川さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
新年に合わせて何か新しいことに挑戦してみようと思い、初メールしてみました。素敵な挑戦。
ありがとうござい
ます。他でも山川さんの番組を聞いているのですが、ありがとうございます。風の噂でこの番組の山川さんはかなりはっちゃけ通りが素晴らしいと知り。
そうなんだ。
そうかな？興味が湧いたので来てみました。
ほ
う。はい。かっこ噂のもとは、知り合いのこの番組のリスナーです。誰？
リスナー
誰？
リスナーがどんどん
繋
いでくれるのよ。誰？本当誰って感じだよね。
そして噂は真実でした。
マジで？
え、どんな猫かぶってんの？
周りも猫かぶって、どこでも猫かぶってないよ。
他の番組はきっとおとなしいんですよ。
おとなしくないしね。
本当？
おとなしくない全然。
他でも、はい、結構毒舌なんで。
一緒にやる人によるんですよ。2009年はこの番組を含めて3本ほど、はい、健康的な名前の番組と、ロボでメイドな番組とか、山川さんの番組を聞き始めたのですが、うん、聞けば聞くほど自分が今まで持っていたイメージが激しく更新されていく年でした。
あ、どう思ってたんだろう。
そうなんですか、うん、いい意味でにしとこう。ありがとう
ございます。この前のイメージ聞きたいわ。
ね、そして逆に岡崎先生の方は全然変わってないなと強く感じました。
変わってない？
なんだか熱く燃えていた若かりし頃の自分を思い出せて懐かしくなりましたよ。今後もたまにふらっと立ち寄ると思いますのでよろしくお願いします。
いやいやいや、ってことは、
ってことは
初めましてなんだけど、
聞いてらっしゃったってことですよね。
そうよね。
昔の、昔のっていうか、前の岡崎さんを。
もう知ってるってことだし、こっちゃんの昔、昔な、今やってる番組の他のやつも聞いてるっていうことだから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、なんか、フラッと言わずに、これから。
いや、もうこれからもどしどしください。
ね、もう一回出しちゃうと、もう泥沼です。
あと、聞きたい、聞きたい、私聞きたいのが、前持ってた私のイメージってのはどんなだったの？
それ聞きたい、すごく。
聞きたいですね。いやでも、多分私と一緒だと思うよ。こっちゃんもなんかちょっと真面目な。
真面目だよ、う
んうん、即答できたけど、今二人ともこう答えられなかった、う
ん。え、待って待って待って、超真面目、真面目は真面目ですよ。ちょっとおかしいな。
あ、分かった。あ、言い方が違う。真面目にもいろんなタイプがあるから、なんか、多分ちょっと言い方が違う。おとなしいっていうイメージ。
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそういうことなんじゃないかな。
違いがないな。決しておとなしくはない。
じゃあ、そういうイメージだった人たちが、私以外にも他にもいたんじゃないかなっていう、特にリスナーさんとかって、イベントとか、そのラジオでちゃんと仕切ってるこっちゃんしか知らなかったりとかしない？
ああ。
ここはぶっちゃけてますからね。
いや、でも他でも、こんな感じですよ。
本当に。みんな納得してないんだけど。
でも私は、このこっちゃんしか知らないから、こちらかというと。
あ、そうか、この番組は。
たまに、人見知った時だけ静かにな
る。そうそうそう。
聞いたみんな、ポイントポイント。
人見知った時だけ、静かな。あとね、疲れた時だけ。
そうそうそうそうそう。
今日はもう、誰かにお任せしようと思ったら、黙り始める。
なるほどね。ただ、合図したけ、うんうんうんうんみたいな感じ。
でも、あんまりそれはラジオではない。
本当に。じゃあ、きっと、この人も、私が思ってた最初の頃の、その、まあ、いい意味での真面目な、おとなしいというか。
待って待って、今が悪い意味でみたいな感じに聞こえるけど、そんなことないよね。真面目は真面目です。中身は真面目ですよ。
ブラッティーコッチャンと呼びたいけど、この頃こう、プスッ、プスッってくるんだよね。
そうか、え、あ、そう、コッチャンは、毒舌なの？
いや、私別に毒舌な気はないんだけど、
うん、
あ、そうか。そんなことないと思う、
ね。決して毒舌ではないんだけど、そっちで来るっていう、こう、刺し方がね、なんか、ブスって感じなのよ。チクじゃなくて、ドスっていう感じで。
すごいな、私すごい技持ってる。KO みたいな。
そうそうそう。それが多分、聞いてるリスナーさん、それは私の方のイメージだったと思うのよ。で、それを、なななななななって言われるかなと思った、こっちゃんの方からさらにブスグリって
回してるひねり
がちょっとあるから余計インパクト的にこっちゃんのイメージが違うみたいな、
うん、そうなのか。
そうで昔からの人だとその私のやってもらったマリアのすごいなんか清純なイメージがあるのかもしれない。
清純、ね、清純ですよ。
今すごい鼻で笑いましたけど、
うん、清純だよ。
いやいやいやいや、鼻で笑った方がいないですよ。何言ってるんですか。
清純だよね。
はい。あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
ちょっとやめて、何もやってないのにそういうことやってやってるみたいでしょ。ちょ、ラジオは見えないんだよ、ちょっと。やめて。私何もやってないですからね。何もやってないで一人でいたいって言ってるんだけ
ど。あー、びっくりした。
大丈夫です。全然何もやってないですよ。怖い怖い怖い。落とし入れられる、なんか。やだやだやだやだ。 ということで、ぜひ、こっちゃんに思ってたイメージが、私も違う、僕も違うっていうのがあったら、送ってください。次回のテーマトークそれです。
あ、それいいじゃないですか。
そんなに1年以上経って。
誰かいるはず、いるはず、いるはず、同じです。思った通りのこっちゃんだって。いると思うんだけど。
どうだろう、こんなにハガキというかメールが来るようになった中で、はい、こっちゃんのイメージが相当変わった人は、こんな風に変わりました。最初はこう思ってたのに、今はこうですっていうのがあれば、ぜひ。
うん、うん、はい。役のイメージとかもあると思うし。
あ、それもあるかもしれない。
うん、
うん。
うん。
うん、
そうだね。こういう役はやってないね。
でしょ
確かに。
でしょでしょ
確かに。
ください、皆さん。はい、私の、僕の中のこっちゃんのイメージ。
ちょっと怖い。私ちょっと怖い。
お願いします。
来月静かだったごめんね。来月全然言葉発さなかった。
藤本ちゃん来る予定になって
たんで。二人でお届けしてたらごめんね。
二人でトークして、どうっていう聞くだけかもしれないけど。
はいって言ってるかもしれない。え、そうですね、みたいな感じで。
ください、ください。はい。ということで、普通のお便り、なんか思った以上に
盛り盛り、
盛り盛り、盛り盛り、いっぱいあるのでね。じゃあ今度この人の方を紹介したいと思います。
はい。
スロースターさん、前回から投稿していただいてます。ありがとうございます。こっちゃん、岡崎先生、新年明けましておめでとうございます。藤本ちゃんも明けましておめでとうございます。今年も、3人にとっていい年になりますよ。心からお祈りしております。こういうまだ真面目なリスナーさん。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
私もお祈りしてます。
はい、さて、前回お話しされていた調理実習の件についてです。
そうそう、はい。
いろいろあったんですよ。
いろいろありました。
はい。僕は中学時代しか調理実習を経験していないのですが、はい、食材は持ち込みでした。
ほら。ほら。え、持ち込みこっちでしょ？
じゃあ分かってるんだけどね。ええと思って、実習の前日に班のメンバー全員でスーパーに行き、食材費は割り勘で払うというのが決まりでした。
持ち寄りじゃないんだ。
ね。食材費の上限は決められていなかったので、
買いに行った
か。実習でカレーを作る際、100g700円ほどするカレー用の肉を500g買い、肉がゴロゴロ入ったものが食べられないように、ひときわ豪華なカレーを作ります。すげえな。うちの中学は公立だったので、もしかすると、私立と公立なので違いがあるのかもしれないですね、っていうことなんですが、あれでも私公立だったけど、用意してくれてたよ。
私、みんなで買いに行った気がする。
それって、だから自分で好きなものを作りましょう、みたいな
時。違う。
じゃなくて、学校の。
メニューはみんな、どの班も一緒で。そうそうそう。で、あ、でも、うち、キュウリなってるから、みたいな。キュウリはうちの使わないみたいな。あ、じゃあ、キュウリお願いみたいな。うちに帰ればトマトあると思うし、みたいな。じゃあ、トマトは、誰々さんちのね、みたいな。
いや。ちなみに、藤本ちゃんところの学校はどうでした？調理実習
生。全く覚えてない。でも多分買ったような記憶はないと思いたい。
じゃあ、
調理実習の時間ですって言って、わーいって、ね、家庭科室みたいなところに行ったら、うん、もう食材が各班にあるってこと
ですか？各班じゃなくて、各班で、そのグループごとで取りに行くの。何グラムとか、人数によってっていう感じで、食材は先生の前にドカンってあるの。
あ
で、今から始めますって言ったら、その計量から、もう調理実習の。
なんか鉄人みたいですね。
そうそうそう。分担が間違えると。
物は一緒で。
そうそうそうそう。だから、できるものがその班それぞれ違うものにならないように、ちゃんとそこは組んであったはずなの。
私、スロースターさんのところがいい。
この肉いっぱい。
うん、それは肉がいっぱいなだけでしょ。あ、でもそうだよね。自分で買えるんだったら肉がいっぱい。
しかも上限ないって、普通もしやるとしたら、いくらぐらいまでの。
ない。自分たちがお金出すんだもんだって。だから、家のキュウリの人は、ちょっと他の班よりキュウリ代が安いみたいな。
そうそう。そうなっちゃうよね。
全然。
まあ、
ちょっと他のも来てるので。
あ、そう、調理実習の中ね、意外にいっぱいもらってるんですよ。
こちらですね、ごえごえ改めポケベル
さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるラジは、
なるラジオ。
あ、なるラジオ。あ、なるほど、なるほど。無理やりって。なるほど、なるほど。なるラジオ。
新年明けましたおめでとうございます。収録が年内であろうとも明けましたおめでとうございます。
まあまあまあまあまあまあまあ。
見えてるんじゃないかな。
まあまあまあ。開けた手でね。ね。さて、調理実習の食材ですが、担任によって違いがあり、私の担任のせ、担任によって？
え？
私の担任の先生は、班で交代で食材を買い出しに行くようにしていました。課外が学習のようでとても楽しく、また自分たちで購入した食材なので、実習の時の真剣さ、楽しさが違いました。いい思い出にもなっています。
待って、
担任によって違ったらさ、うん、調理実習の食材を用意してくれてる担任の先生はどっからお金出てんの？
いや、多分、先生が買ってきて、で、いくらずつくださいってやってる
んじゃ
ない。
あ、みんなに？
そうそうそうそう。
金をせって。
いや、だって、
だったら買いに行かせた方がいいよね。
先生実費って。
実費なわけないよね。
なわけないと思う。
業者さん持ってきたら校長先生出してくれるわけ
ない。いやいやいや。ないと。なんかもう話がすごい
こっから出るんだ。
でもまあまあ買いに行ったのは、行ってるってことですもんね。
そうだよね。
みんなちょっと用意してるってところ少なくないですか？
いや、少ないの？少ないの？
そんなことはないと思う。
そう。
まずディレクターさんもうちもそうでしょ？で、
多分うちもそう。多分、
買ったら買った方が思い出強いと思うの。
だって、友達ん家の家でなったキュウリだったもん。
それは、たまたまサラダ
の。うちの班だったけ、そのキュウリがちょっと悪くって、うん、みんなでお腹壊した思い出がある。うちの班だけお腹壊した思い出があるから、みんな違うってことだよ。
違うね、それね。
うん、それは、
それ嫌な思い出だな。
いや、楽しい思い出です。
お腹壊すのも。
お腹壊すのも。
そっかそっか。
そう、じゃあもう一人、正解の藤本ちゃん呼んでください。
はい、
はい。
キラさん。
あ、キラさん。
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 あ、キラさん。あ、キラさんなんだ。
まあ、ややこしい名前の付け方をしてますけどね。
はあ、なるほど、ね。
そんなペンネームに。ややこしいとか言われたら大変ですよ。もう一年長いからいいのに。
あ、キラさんね。あ、覚えた。はい。岡崎先生、山川さん、来ましておめでとうございます。
ありがとうございます。みんなボロボロだ。挨拶すらボロボロだ。はい。
さて、調理実習のお話ですが、はいはい、僕が小学高学年の時、はい、チャーハンを作る時は、班で〇〇くんご飯係、〇〇ちゃんは卵係と、やはり、各自分担して持ってきていました。
お金じゃなくて、
家から持ってくんですね。
食材を。
で、砂糖、塩、酢、醤油、油は家庭科室にあったので、それらは用意せずに調理できました。だって、肝心のチャーハンはパラパラにはならず、なぜかベトベトしたチャーハンになってしまったのを覚えています。
それもね、まあ、楽しい思い出なんだけど。
うん、今は得意料理の一つになってるそうですよ。
お
二人のチャーハンの腕前はどうですか？
チャーハンって結構ポイントだよね。
チャーハンってあんまり作ったことないね。この間までちょっとオムライスにハマって
そう、オムライスにハマってて。
二人で、私たま、
本当に夫婦ですね。
ケチャップライス担当で。
そう、こっちゃんの作るケチャップライス超うまい。
卵担当。
私卵、焼き担当。
巻く
担当。
オムライスだから。巻かない、上からかけて。
もしかして半熟の。
あれをね、真ん中からね、うん、パクってナイフでやってくれた
こと
になるのをやりたかったんだけど、なかなかないですよね。難しい、あれ。
難しい。
なんか入れないとダメじゃなかったですか？生クリームとか。
やっぱ生クリームもなきゃダメなんだ。
卵だけじゃん、半熟では。なんか。
今まで入れたのは、マヨネーズです。
ああ、まあ悪くはないと思いますが、多分水分的な問題で、
そうか、
ふわとろにはならないかもしれない。
固まらないようなものを入れればよかった、
ね。生クリームだ、生クリーム。
じゃあ次はそれで。
そうしよう。
まだブームなの。デミグラスソースで食べる
っていうのが。そう、それまでやってないんで。
なるほどね。
今までケチャップ。デミグラスソースはどう作るんだっていうところから今
ちょっ
と
ね。
あ、じゃあ見始めてる。完全に出来合いのものを持ってくるんじゃなくて、
あるの？デミグラスソースってあるの？
ありますよ。
売ってる缶で。
それでいいや。
でもさ、だってさ、デミグラスソースってさ、ただのソースだけになっちゃうでしょ？なんかさ、
ゴロゴロ入れたい、
ね。ゴロゴロ入れたい。
あー、シチューみたいな感じ
で。そうです。
お肉がこう、ちょっと。
そうです。
なんとなく今イメージできました。それはでもサフランライスの方が美味しくないですか？
中身変わっちゃうの？
サフランライス
の方が、
チキンライスの方が好き。
シチュー、デミグラスシチュー、
のソースとは多分ケチャップでやるよりは、サフランとかの方がいいかも。
ケチャップ
私が洋食屋で食べたのはそうでした。黄色いバターライスなのかな？
バターライス、
ね。サフランというより。
バターライス。あ、なるほど。
ガーリックライスとか。
ガーリックライスいいじゃん、ガーリックライス。
あ、ガーリックライスはいい。
いや、ガーリックライスにします。
そうですね。
はい。
なんか話がすごい飛んじゃったんですけど。
チャーハンは、わかんない。多分、ま、あまり作ったことないです。
私でもパラパラにはならないですね。どっちかって言うとどうしても残り物で作るのがチャーハンになるので、どっちかって言うとペタッとした感じに。
私、ペタペタの方が好きなんです。
あ、本当ですか？これはやっぱり好みですよね。
好みだよね。
あの、ラーメン屋さんとかで食べるチャーハンはやっぱりパラパラしてないと。
ああ、そうかも。
納得できないっていう。
チャーハンって、塩と胡椒なの？
大体ね。
うん。
でも中華スープとかも入れて。
なんかいろいろ入れる人は入れると思うけど。
ああ、そっか。
なんで？
なんかうちのチャーハンは茶色かった気がするんだよ。
焦げてたんじゃなくて。
え、焦げてたの？
あ、醤油とか入れたんじゃないの？
あ、それ、焼き飯って方？
あ、あ、チャーハンと焼き飯違うんだ！
微妙に。
ああ、そっかそっか。
微妙につ、なんか私の今チャーハンってパラパラの卵とエビとかなんだけど、今、あの、藤本ちゃんが言った方は、焼き豚とかチャーシューが入ってる方
ね。それチャーハンじゃないの？私もそっちがチャーハンだと思ってた。
ん？
ん？あの、エビ入ってたら海鮮チャーハンでさ。
あ、そうだね、そうだね。
え、私あの、まあ、餃子の王将世代というか、はい、お母さんに住んでたんで、チャーハンといえばもう餃子とチャーハンを王将に食べに行ってた感じなんで、あそこのチャーハンはパラパラのお米に、パラパラの卵に、だいたいエビとグリーンピースとかっていう感じので、もう塩コショウにちょっと
まあそこのね、お店お店で中に入ってるものが違うだけだと思ってた。
でも、多分、私はそっちは焼き飯って呼んでて、パラパラの方をチャーハンって思って。まあ、あの、呼び方と作ってるお店によって、ね、まあうん、違うかもしれないけど。
じゃ、べちゃっとしたのがいいって言ってたことは、きっとこっちゃんも、あの、焼き飯だ
よ。焼き飯だと思う。私の頭の中では焼き飯だったかも。
ああ、じゃあ、素材が、
うんうん、
あの、食材か。
うん、
で、ちょっと違うと、うん、どうしてもパラパラにならない。
あまり上手には作れません。そういうオチですけど。
が、はあ、ですね。はい。ということで、まあ、
ま
あ、調理実習は、ちょっと話がね、うん、まとまらないけど。
ほら、でも、多数決取ったら、買ってる方が多いじゃないですか。
でも、ここの多数決取ったら、
ここは圧倒的に、
待って入れてあげてどうして入れてあげないのここだけで済まそうとするの。
いやいやいや、
みんなせっかく送ってくれたの
に。半々ぐらいじゃないって言いたかったの。
ああ、入れて。
あ、だって、みんな育ってる。
でも、来てるやつは全部、私と同意見ですよ。
わかった、待った、じゃあ、買ってくるのと持ってくるのとまた違くない？
でも用意してるのか、
そう。
持ってくるのだって同じでしょ？持ってくるために買うでしょ？
いや、だって。
買いに行くってこと？みんなで、
う
ん、
そう、だってお金かかる人と持ってくるだけの人じゃ、やっぱりお家になってるから、じゃあちょっと、ね、
うん、
いや、お家になってるのはさ、
うん、だってこ
う、そう。それはさ、畑のある家だけでしょ？
そう
だね。まあ、普通はね。
普通はね。あんま都会じゃ見られないかもしれないじゃないですか。
うん、確かにね。
そう。でもその時にかかる費用が、その人に、例えばやっぱお肉ってお金かかるでしょ？
うん。人それぞれ。
ねえ、
か、みんなで買いに行って割り勘に
しようか。いや、だいたいもし買うんなら割り勘だと思う、ね。
あ、でも買いに行った気がする
な。でもよく考えてみたら、調理実習な場合は、みんなで買いに行くところから勉強した方がいいかもね。
まあ、あの、
何がいくらでとか、どうやって買ってとか、見分け方とか。
ただ、そのお金がどっから出てたかとか。
そうよ、そうよ。お金は払ってないもん、私。
から出てたわけではない。
お金は
払った。私、お金払った記憶ないもん。
じゃあ、学校が用意したんだよ。
だよね、きっと。
か、学校の給食費の一環みたいな感じで、
集められてたのかもしれないよね。
可能性はあるよね。調理実習費みたいな。そう、親に聞けば一番わかることない？
あ、そうか。
どうしてたっていう感じでね。
もう覚えてないと思うけど。
いやー、面白い。いろいろなんだね。
ねえ。
まあまあ、他にもね、うちは、あの、学校が用意したよとかね。
ある、本当あるかもしれないので。
送ってきてください。
地域とあと、私立と公立でも微妙に違うかもしれないし。で、本当に担当によって違うっていうのは本当に。
担任の先生によって違うっていうのが一番。
びっくり。
驚きですよね。
ね、その学校でも、ね、
うん、
やり方が違うっていうことだから。いや、これは面白いネタでございました。
ね、
ありがとうございます。またあの、トークバトルできそうなやつがあればね。
はい。
またやっていきましょうよ。
はい。
はい。 はい、ということでね、はい、ガーッと盛り上がってるうちに、はい、結構時間は押したんですが、
はい、
ネタをね、ネタって言っちゃった。ネタって言って、ちょっとメールを指さすのやめてくれませんか。これはメールって言うんです。ちょっと。
自分でもな、なんてこと
を、なんてことを皆さんからのメールをネタだなんて。
大切なお便りをですね。
お便りをですね。
大切なお便り見てたら、今回ぜひ紹介したいのがいくつかあったので、
はい、
ちょっと今日は頑張って入れましょう。いつまだったらこの辺でごめんねって言ってるんだけど。
簡単だから。お正月バージョンで。
ね、あ、
正月バージョン。そうそう、聞き飽きたと思うけど、もうちょっと頑張って。もうちょっと頑張って。
はい。はい、じゃあ、どれから行く？
上から行きます？じゃあ、上から行きます。
上から行きます。上から
上から。はい、こちらはですね、お、名前が書いてない。
あ、はい、書いてる、書いてる。
あ、書いてあった。危険物取扱屋さんです。
はい、ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
危険物取扱屋です、はい。12月上旬に新しく免許が届き、無事復活できました。
おめでとうございます。
ここ仮だったんです。
ここ仮だったんです。で
切れてたんだって。
あららら。
で、
それが無事に。
はい。さて、ちょっと前になりますが、我が家で珍事件が起きました。12月に送るものといえばお歳暮ですが、我が家は3カ所ほど遠くにいる親戚に宅配便で送りました。
うん、
おしかし、すべて帰ってきたのです
。
12月某日、宅配便屋さんから危険物さんの家に荷物が3つ届いているのですが、今から伺いしてもよろしいでしょうかと確認の電話が、その日はたまたま仕事が休みで私が家にいる時に届いたのですが、届けてくれた郵便屋さんが伝票を見ながら不思議そうな顔をしていたのです。私は荷物を受け取り、受け取りのサインをしようとした時です。実は、依頼人とですね、受け取り人と同じなんですよ。私は、え？と思いながら荷物を確認。受け取った荷物3つとも、お歳暮という文字が包装紙の上から見えます。包装紙に貼り付けてある伝票を見ると、送り先の欄は私の家の住所、
うん、
母の名前が間違いなかったのですが、うん、
はい、
依頼人の欄を見ると、なんと母の名前が。そう、母は自分の名前で自分宛てでお歳暮を送ってきたのです。宅急便屋さんは差額分と新しく伝票を書き直していただければお届けしますよ。
言
ってくれたので、僕は、私は恥ずかしそうにその場で伝票を書き、差額分を払いました。
優しい。
優しい。
このね、ドタバタした時に。
本当だよね、忙しい時ですよね、お歳暮の時なんて。ね、
でも、お母様もちょっと。
お母
さん。よっぽど慌ててたんですね。
ね
え。食べたかったのかな？
そうだよ、きっと。
自分に欲しかったのか
な。ハムだよ、ハム。
ハムかな。
お歳暮だもん。
いやでも長物だったら危ないよね。
危ないよね。
これそのここに戻ってきてさらに送るっていうことになったらどうだったんだろう。いやでも
面白い。
いい宅急便屋さんだ。
優しいですね宅急便屋さん。
いやありがとうございます。
い
いお話でした。ネタではありません。
本当だよ。指さしてネタとか言っても。はい。
もりもりもりもり。じゃあ私こっち行こうかな。
はい、
岡崎さん、ゴーちゃん、藤本さん、すみほさんまで入ってるよ。
本当だ。
だから奴は寝てるって。あ、はい、明けましておめでとうございます。朝バーです。
今年おはようございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
挨拶がボロボロ
です。大丈夫。
はい。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今年はついに2010年ですよ。
はい。
元旦といえばテレビでは全国各地や世界中のカウントダウンの模様を映し出すと思いますが、今年はついに2000年から続いていた伝統にピリオドが打たれてしまう伝統的な年明けを迎えているはずです。
はい。
何でしょう。それは何か言うまでもありません。メガネですよ、メガネ。
は？
毎年、特に海外のカウントダウンの映像には必ずと言っていいほど、2000X 年という感じで、その年の年号を示したメガネが
大事。あれ聞いたことあるな、この話。あれ気はしなかった、この話。
妙にハイテンションで大騒ぎをしている映像を目にしたと思います。
そう、なんかオープニングあたりで喋った気がするんだけど、この話。
ちょっとびっくりしてるんですけど。
はい。
ちょうど100の位と10の位が00になる、2000年から2009年までの10年間、その行事は続いていました。確かに、その話をしていたな。しかし、一体、どこに売っているのかわかりません。
教えましょう、ハンドです。
ハンドに売っているらしい。
ああ、外国にあんのかな、ハンズって。
ハンズに売っているらしいんですが、必ずかけている人がいました。
はい。
しかし、
今年は2010年です。はい。10の位が1となった以上、もはやこの伝統は終焉を迎えるしかありません。
そうだよね。
次にこの伝統行事が行われるのは西暦3000年。そこまで考えるか。つまり990年後。
すげえ先
!1000 年経った10年間だけ体験することができる、貴重な時代に生まれることができた僕らはなぜラッキーだったんでしょう。
そうか。
こんなことを考えている人が他にもいたなんて。
本当だよな、オープニングと被ってるよ。
びっくりするわ。この候補を忘れずに。
いや、だけど、あるんだよ。2010年ってメガネが。
2010年を迎えようと思う。
あったよ、ハンズに。あったよ、ハンズに。
いや、これ、だから、みんな思ってるってことだよ。
みんなじゃないよ、二人だけだよ。
嘘
朝川さんと藤本ちゃんだけだよ。
嘘
思わないよね。すげえ。すごいな、次は3000年なんだ。
ねえ。
先は長いな。
2010年の目標ですが、はい、2008年に結婚、はい、そうかそうか、2009年に子供が生まれた。
そうだってね。
そうなんです。リスナー同士です。
リスナー同士結婚した
り。私たちビューキュービートなんです。自分自身の目標どこにありません。あれ
あれ
大きな目標はなく、家族のために頑張れればそれでいいかなと思って
ます。やだ、それは素敵な目標じゃな。
今日私たちギャーギャー言っているところのこれがね、憧れのところですよね。
憧れの集大成だよ。
そう。逆に、はい、ナルラジには今年大きく飛躍してもらいたいと思っています。
はい。
月2回放送、みんな引っ張るな。
2回か。
公開録音。公開録音ね。
だから言ってたよ。月2回放送は、半分まで聞いて、
ああ、なるほど、ね。
10日ぐらいにもう半分聞けばいいよ。
そうだね。
なんか
そう
だね。30分できればいいよ。
それ
1時間ぐらいになると思うから。ね、まあ、公開録音など、リスナーは今かと待ち望んでいると思います。
ありがとうございます。
婚活だったらやるよって。
ね、いや、公録やります。やりたいですよ。
はい、
やりたいです。
そのナルラジの発展を願い、一つ名案を思いつきました。はい、それは、ナルラジ限定ユニットの発足です。
ほうほう、
メンバーは、当然、岡崎さんとこっちゃんがメイン。はい、番組の流れ次第では、藤本さんやすみこさんが入るのも、OK かなと思う、はい。なんだこのリスナー、うちは。どこまで考えてくれるんだ。ユニットの活動は、もちろんメンバーの本業を生かした活動を番組に通じて考えていければと思っています。ユニット名はバッチリ考えてあります。昨年 AKB48 でいいんだよね。が大ブレイクしたじゃないですか。
はい、
大ブレイクだったか。
知ってたよ、知ってましたよ。
ですか。その中で、渡り廊下走りたい。
はい。
という、後ろ髪引かれたいの妹分のユニットがあるんです。あったんですか？
あれ？知ったよ。
知らなかった。
知らない。
ちょっとみんな。
知らなかった。
びっくりした。そこからヒントを得て、はい、漫画家として出版業界に縁の深い岡崎さんと、声優としてイベントなどで人前でタレント的な仕事もこなすこっちゃん、
はい、
さらに、二人のナルラジでのキャラクターを加えて考えたユニット名はズバリ、うん、袋とじ開きたい。
うまい。
うまいじゃん。
割れないからよくできた名前だと思いますが、
すごい。
うまいな
ぁ。というわけで今年も一年よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
朝は袋閉じまでは普通の袋閉じなんですけど、開きがローマ字で開き。
いいねこの名前。
すごいじゃん。
この名前すごい。
これすごい。
言いたいところは簡単に開きませんよってことです。
すごい。
買わなきゃ読めないみたいなもんですよね。
すごいね、すごいね。
いやー、うちのリスナーはすごい。
すごいなー、いろいろ。もう、
構成作家いらないですから。
本当だよ。本当だよ。だからネタって言っちゃうの。違うよ。メールだよ。
それにこのメガネネタは私もちょっとつぼ
いやー、メガネね。みんな同じこと。
何が止まりませんよ。しかも2010年あるらしいです、朝晩さん。
ありますよ。ハンズ行ってみてください。行ってました。
もうこのメール先に読んでれば言わなかったのに。
びっくりしちゃった。
でもなー。
いやー、でもリスナーとパーソナリティでシンパシーがあるってことですよ。
そうか。通じ合ってる。
通じ合ってる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
袋閉じ開きたい、その力みたい
な。ねえ、なんか活動ね。
ありがとうございます。
やだ、セーラー服着るのは嫌だ。それはなしにしてください。
危ない、危ない、危ない。
大丈夫。学校にかけてないから大丈夫だよね。ね、
そうね。そうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう一枚頑張って
よ。もう一枚。あ、じゃあ。
あ、じゃあ、せっかくなんで。
せっかくなんで。
短いので。
は
い、
ヒヤ様からいただきます。
ヒヤ様、
ヒヤ様、
ヒヤ様、ありがとうございます。
はい。お二人は、うん、膝上まで雪が積もってる中で、うん、せっせと雪かきをしている最中に、うん、プルルッと電話がかかってきて、うん、電話を取りに行かなきゃなのだわと、ズボズボと急いで電話に向かって一直線している最中に、うん、溝に思いっきり足がはまって、うん、なーと叫びながら、そのまま前のめりに勢いよく顔面ごと雪に向かって、大ブイーンして、慌てて顔を上げたらメガネが雪の中に埋もれてて、慌てて発掘作業に当たる人間の気持ちなんて、わからないんでしょうね。
何のこと？
開けましたよ、おめでとうございます。
わかるよ。わか
るし。わかる。何このメール。
わかるよ。こんなのよくあったよ。いや、確かに私はメガネをかけていないので、メガネの発掘作業はないけれど、勢いよく顔からダイブとか、
雪かきの最中に足を取られて、足元取られて、そうだ、北海道だから、そうですね。
あれ、わかりますか？
ないないないないないって突っ込みたかったのに。
あるあるある。
わかる人がいます。
私はわかりますよ。最近こそね、もうね、私小さい頃なら思いっきり雪がわんさか降ってたんで、ね、お父さんが屋根の雪かきした後に、その積もった雪の中に通って。
あ、上からですか？そう。屋根から。
え、あ、こんなに出てこれなくなるんじゃないの？
大変よ。お父さん。
お父さん！
てるよなんか
嘘
そうそうそう。
いや
こういうのとかありましたもん。全然普通に。
でも確かにあの雪に、あの、人型を作るのは夢だった。
妖精みたいな感じでね、バタって倒れて、バタバタバタバタってすると、あの、雪の妖精ってあの、クリオネみたいな形になるのよね、確かね。あれ
知らなかった。
想像してたのと違う？
やったことない。
あれ
顔型作ったりはしたよ。顔ビシャってつけたら、あの、仮面みたいにこう、目鼻とかの跡がつくから。
え、顔は霜焼けならないの？
すぐ温めればいいんだろう
か。あ、そうか。
でもね、北海道の雪は、うん、こう、積もってるじゃないですか。うん、その上をこう、四角って作ったら、うん、パコッと四角が取れたの。
硬いってこと？
上の方だけ硬くなってて、っていう雪だったから、よくそれで、それ、そうやって遊んでた。
あ、顔型取ってそのまま持ち運べるってこと？
うん、顔型は持ち運べない。
あ、持ち運べないんだ。
顔型はもうちょっとサラサラした雪でやらないと顔が痛い。
あ、そっか。
ちょっと固まってるから。
そっか。なるほど。
ねえ、雪の国のならではの遊びというか、これはまあ仕事でしょうけどね。
まあね。
ヒヤさんはじゃあ北海道の人なのかな？
ヒヤさんはね、北海道じゃなかったはずです。
上の方の。
えっとね、福井とかそっちの方だったと思うんですよ。
雪が降るところの方ですよね、きっとね。
そう、まああの、雪も上に、京都だって降るんで、うんうん、西の方に行ったとしても、場所によって、
ね、今日は、おめでとう。
こんなこっちゃイメージ変わった人、来月のテーマお願いします。はい、私はこんな風にこっちゃんのイメージ変わりました。
来月のテーマは、それと、うんうん、あの、どんな女の子が、男受けするのかを教えていただきたい、
ね。バレンタインでもあるしね。
そうだね。
そっか、もうバレンタインか。
あ、そうか。
あ、いいや、関係ない。
いや。
わかんないよね。バレンタインの時には関係あることになってるかもしれない。
そう。なんか、あの、一年の、ほんと毎日毎日が早いので、今にどういう風に流れるか、そう、わかってないからね。楽しみにしたいと思いますよ。
ぜひぜひまた。じゃあね、すごいメールが増えてきたので。
ね、なんとか今日は無理やりに、
はい。
押し込んでみましたが、皆さんの方では楽しんでいただけたのかな。私たちはめちゃめちゃ楽しかった。
楽しく
大丈夫かな、
ね、ありがとうございます。はい、また待ってます。
お知らせが。
はい、そうだ。
あるなら。
お知らせがあるなら。
あるなら。
あ、じゃあ、引き続き、うん、はい、毎週火曜日の深夜、うん、だから多分月火水曜日になってると思うんですけど、深夜、
うん、
2時ぐらいから2時半ぐらいから。
なんかね、日によってバラバラ、ね。
なんかちょっとバラバラだったりとかするんで。
まあ、特番とか入ったりとかする
とずれたりとかもするんで、うん、日テレって日本テレビ？
うん、
日テレビさんで、日テレさんで、日テレさん系列で、ドクターハウスという、海外ドラマの、 キャメロンという、うん、女医さんをやっておりますので。
これが美人なんだ。
美人なんですよ。
びっくりするよ、このギャップに、それこそ。
そう、あの、顔が綺麗だったら、顔が綺麗な人のところから出たら、こんな声も綺麗な声に聞こえるんですよね。そうそうそうそう。そんな、なんか不思議を体験しました。はい、やってるので、興味がございましたら、ぜひぜひ見てみてください。
はい。
はい。
大丈夫ですか？
はい、こちゃんは。
ですね、そうそう。
え、そうそう。そうそう。
自分の中でも完結しちゃった。藤本ちゃんと一緒に何年か前にドラマ CD を
作った
ことがありまして、はい、フェアリーテルアナザーストーリーっていうドラマ CD なんですけど、はい、ネギマで一緒だった石毛沢ちゃんと、あと、木村まどかちゃんと一緒に作ったんですけど、はい、藤本ちゃんにも出てもらって、それがですね、アマゾンで、買えるように、なりました。
ということは、全国、皆さんとネットで見てる人たちが、
今までライブに来なきゃ、買えないシステムだったんですけど、はい、全国の方にお届けするために、
は
い、もう何年か経っててすいません、みたいな。だからね、いい、そうそう、いい、今ぐらいに私を知ってくださった方は、持ってないかと思うんで。
そうですね。
ね、
そうです
ね。ぜひとも。
うん、ぜひとも。
ポチッとしたら届くシステム。
アマゾンで。
アマゾンで売ってるのでよろしくお願いします。
名前はもう一度言っといて。
フェアリーテールアナザーストーリーです。
はい、山川琴美で。
まあまあまあ、山川琴美のホームページに行くとですね、ポチッとできたら、飛べるようになってますので。
なるほど、なるほど。
はい、楽ちんな作業だと思うので。
楽ちんな作業で。
お願いします。そしてですね、はい、1月の17日、もうね、もうちょっとだね。代々木ザーザーズーで、お昼の12時20分から。
健全な時間ですね。
はい、健全な時間なんです。うんね、これが、はい、はい、ライブをやります。こちらはですね、健康的な名前の番組の、ラジオのパーソナリティ全員が出るという。
へ
しかも、新旧全員が出るという。
一
人、卒業したんですけど、その卒業した子も出るという。
すごいね。
なんでか、別にそんな意図はなかったんですけど、全員集まった感じになっているので、はい、こちらの方ですね、こちらも私のホームページをポチッとしていただくと、いろいろ書いてありますので、2000円です。前売り2000円ですね。はい。なので、ぜひとも来てください。
はい。
はい。あれは出ないですよ。袋閉じ日か、日が、開きたいは出ないですけど。
あくまでもこれからもしかしたら何かがあるかもしれない
ですね。で、出ことが出ますので。
出ことの方で。
なので、はい。ぜひ来てください。そして、いつも出るんですね。メイドロボラジオが月曜更新で、温泉さんで、放送中です。そしてヘルシーメルシーも放送中です。
健康的な、
はい、健康的な名前の番組。あと、メイドロボの、DJCD というのが出ることになりまして、はい、そちらの方が1月末ぐらいに発売されるかと思いますので。
じゃあチェックですね。
はい、コミケ発売とかはしたらしいんですけど、
ね。おー、本当に
店頭に並ぶのは1月末ぐらいだということなので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。
はい。はい、で、私の方は1月の16日頃なんですけれども、いつもの猫の尻尾、日本出版社から出てる雑誌なんですけれども、はい、この間ちょっとポチッと早めに行っちゃってどうしようと思ったんですけど、確定しまして、
ま、言っちゃってましたね、
そう。ネタ的に ね、私も婚活してたことがあったんだよっていう猫ネタなんで、
そんなこと言ってましたね。
ちょっともう今年はそこから引っ張るみたいな感じのお話書いてますので、
はい、
まだ手にしたことがない方、これもコンビニとか、あとネットで、うん、販売してるので、
ポチッと
すると、二
つポチ
ッとすればいい、ね。
そうそう、
ダブルでポチッとすれ
ば。大丈夫なんで、ぜひ読んでみてください。
はい、
お願いします。
はい、
ということですね。
はい。
はい、
さあ、
そろそろ。
ね、
あっという間に。
いやでも皆さんお疲れ様でした。終わりますよ。終わりは、やっと終わりますよ。
で、残念ながらこんなに読んだけど、うん、今回も読めなかった人とかもいるぐらいメールが届いております。ありがとうございます。なんとかしたいんですけども、うん、ぜひ、もっと欲しい。
もっと欲しい。
なんとかしたいけどもっと欲しい。おくばりだな。
何読むどうしようっていう、この贅沢な悩みを継続したいと思います。
ですね。テーマもあるので、
はい、
ネタ。
ネタじゃないよ、メールだよ。
本当にごめんなさいね。みんながうますぎるから
ね。
まるで、こっちの反応がわかってるかのように、こう、メール出してくるので。
予知能力もあ
もう、こう、このぐらいの時期だったら、これぐらいのネタがいいだろうなっていうのが、インプットされてるんでしょうね。ありがとうございます。
ありがたいです。
でも、ぜひ、これからもどんどん送っていただきたいです。ちなみに今回のテーマとしては、二つ。
また繰り返す？
はい。もう一回、
の確実に言っておきます、はい、こっちゃんのイメージが変わった人、何が変わったかを教えてください
最初のイメージを書いてください。
そうお願いします。でもう一つが、
もう一つが、男を消する女もうどんどん口が悪くなってくるなんて言ったらいいんだろう。
女を磨くためにアドバイスが欲しい。
そう、それです、それです、ね、どうすればモテるかあれ私が
違うんだ、また
違うけど、ね、まあ、皆さんの好みを教えてください。
そうそうそう、それそれ皆さんの好みを教えてください。
お願いします。私たちも好みをお教えします。
メガ、メガネスーツ
完結しちゃった、
はい、なのでぜひともね、
お願いします。
はい、
ということで、はい、元旦一発目スペシャルでお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、
これからも、まあ、来週、来月も、はい、藤本ちゃん来る、
はい、
あ、はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
反
省長くお願いします。
はい、
ということでお相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子で、
それでは次回までまったねー